彼に触り、
私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のツラートは清められた。三条説教が終わりまして、もう一度マタイの福音書を振り返ってみたいと思います。マタイの福音書1章から4章では、王の到来、王がついに来られたということを聞きました。この王というのは旧約聖書でやがて来ると言われた。先ほど詩篇の解説でも申し上げましたが、ダビデの子孫として、ダビデの子としてやがて来る永遠に治められる王、メシアと、ヘブル語ではムシャーと言いますけれども、またギリシャ語ではキリストと言われます。この王がついに来られたと、この1章から4章では見ました。そして敵さえもそのものが王であることを認識した。イエス様の誕生の物語、そしてその後にあったヘロデの虐殺のこと、それらを通してもそのこと、この方が誠の王であるということが示されました。5章から7章のところで、三条説教で有名ですけれども、王国、この王の支配への招きが語られました。私たちもまたそれに招かれています。その王の支配とは一体何であるか、それは神中心の人生であるということをずっと申し上げてまいりました。神中心の人生への招きである。何かこの王の王国は海を渡ったらあるとか、地球の反対側で行ったらあるとか、そういう見える王国ではなくて、しかし霊的な王国であるということです。私たちの心、人間の心を主な支配地にする王国であります。そしてその心を通じて私たちの手足、また人生すべてに影響を及ぼす王国です。この王国に私たちは招かれている。イエス様がその弟子たちを招かれたように、私たちもまた招かれている。それは神様を中心にして生きるということです。ではそれは具体的にはどういうことでしょう。神中心の人生とはどういうものだったでしょう。3つのキーワードがあると申し上げました。神中心の人生とは、神の恵みによる人生、神様との関係にある人生、そして神様の栄光のための人生。ちょっと林間っぽいですけれども、恵みによる、神様との関係にある、神様のための人生、そのように生きることが神中心の人生です。私たちは 100% 神様の恵みによって、ただ神様の一方的な愛によって、永遠から私たちを選んでくださった愛によって救われています。そして私たちはその神様の道からの中で、心の中に信仰を与える、新しく生まれさせる、そして神様との関係に生きるようにされる。新約聖書という名前、旧約聖書という名前、この訳というのは約束の訳であると私どこかで見たことがありますが、ちょっと違うんですね。まあ、約束も含まれますけれども、この訳は契約の訳なんですね。聖書の中に契約という言葉が何回も出てきますが、契約というのは 関係のことです。または正確に言うと関係を作り出す取り決めのことなんですが、つまり聖書、新約聖書、旧約聖書は私たちと神様、今生きている私たちと今生きていらっしゃる神様との関係をつなぐための書物なんですね。だからあれは旧約聖書、新約聖書というふうに言われるんですね。契約の書です。英語でもニューテスタメント、オールテスタメントと言いますね。テスタメントというのは契約、また遺書という意味もありますが、それはギリシャ語のリア聖経の翻訳ですが、契約の書であります。だから神様との契約のうちに、神様との関係のうちに生きるように招かれている。神様の恵みによって歩み、神様との関係のうちに歩みを、そして神様の栄光のために、私たちは栄光を受けるのはそれほど虚しいことはないんじゃないでしょうか。私たちは栄光を求めてしまいます。しかしそれを求めた先に何があるんでしょう。私たちは神様から与えられている栄光は、神様の形としての栄光はあります。しかしそれ以上のものは与えられていないんですね。私たちはただ神様の栄光を反映するに過ぎない存在です。今の時代は、ちょっと前置きが長くなりますけれども、今の時代は自分の栄光を求めようと叫んでいる時代ですね。人々を押しのけて、踏み台にして自分の栄光を表しなさいと文化全体が言っています。あなたはもっとできる、あなたの可能性は無限大である、負けになってはいけない、そうあって心は病んでいく、そういうような時代じゃないでしょうか。それはもともと私たちは自分の栄光のために生きるようには作られてないんですね。そうではなくて、私たちは使い人として、使えるものとして作られてるんです。しもべとして作られてるんですね。だから神様の栄光のために生きる、神様のためにしもべとして生きる、それが実は言うと私たちの本当の喜び、本当の幸せの道なんですね。まあそのように三条の説教を、神中心に生きるとは、神様との関係のうちに生きるとはどういうことであるかということを私たちは見てまいりました。本当にその学びは実りある学びだったと思います。続くこの8章以降の箇所は何を私たちに語られるでしょうか。8章9章がその次の塊ですけれども、ここではイエス様のなさったさまざまな御業が語られています。特に癒しの御業、それが顕著に現れています。確かに旧約聖書の中ではやがて来るメシアは病を癒す方であるというふうに言われています。ですからそれがこのキリストメシアの印であるということはそうなんですけれども、でも8章以降のですね、もう何回も何回もこう癒しが出てくる、それは印以上のものが実は言うと語られているんですね。もし印だけが、この方が本当にメシアであるという印だけが目的ならば、もうマタイの4章でことは足りてたんですね。4章の最後のところ、三条説教の前のところ、皆さんちょっとかなり昔なのでお忘れになったかもしれませんが、4章の23節から24節のところ、23、24節のところをもう一度お読みいたします。イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は様々な病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、 転換の人、中部の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。まあ、このようにですね、むしろ癒したということ自体ならば、病について、自体ならばですね、病の癒し自体についてはもう4章の最後のところで十分なわけです。この方がメシアであると旧約聖書の預言を成就されたと、ただ示すための印ならば十分語られました。まあ、最後に詩篇の146編を歌いますけれども、146編でもそのメシアは目を見えないものの目を開き、かがむものを起こすという癒しの予言がされています。それについてはもう4章ですでに語られました。ではなんでこの本を読んでこう なおさら強調されてですね、もう何回も何回も何回もこう癒しの奇跡が強調されるんでしょう。まあ、それが実際に起こったことである、だから書かれているということももちろんそうでありますけれども、しかしマタイの福音書を見ますとですね、マタイは本当に賢く無駄なく選んでいます。その中でなぜこうも何回も何回も何回もこう癒しの奇跡が出てくるんでしょう。特に8章のこの1節から17節のところに至るまで3つの奇跡が出てきます。3つの癒しの奇跡が出てきます。まあ、それを3回にわたってしますけれども、まずはサラートにかかった皮膚病ですね、にかかったもの癒し、その次は百人隊長のしもべの癒し、そしてペテロのや、その姑の癒しということがあります。さらにその後では中部の男の人たち、人がベッドに乗せられてきて癒されたり、まあ、その他のいろんな癒しがありますね。悪霊を癒されたり、これをよく私たちが見てみるとあることに気づきます。イエス様は個人的にその人たち一人一人を関わられて、その人たち一人一人に関わられて、そして癒されているということです。機械的にですね、はいはいはいっていうふうにこう、はい次はい次はい次というふうに癒すことももちろんできました、イエス様。しかしわざわざ一人一人と出会われて、そして声をかけられたり、特別な仕草をされたり、時にはチャレンジするような、例えば異邦人の女の人に子犬である、あなたは子犬であるということを言ったりして、何せその一人一人と関係を持たれて癒されたということが強調されています。ということはこの癒しの奇跡の記述は病の癒しそのものが中心ではないということです。病の癒しそのものが中心だったらですね、どれだけ病がひどかったとか、どういうふうなこう経緯で癒されたとか、もっとイエス様はこういろんなこう賞をしてですね、はい、癒してるぞってされたと思いますね。まあそうはされなかった。癒された時は本当に一瞬です。しかしそれまでのイエス様とその一人一人イエス様が出会われた一人一人との関係がよく書かれているんですね。ということはそこに強調点があるということです。つまり病の癒しは癒しそのものに強調点があるんじゃなくて、イエス様のその世に一人一人との関係、その一人一人への思い、その病の人たち一人一人への愛、それが中心だということです。これが2000年前に書かれて 2000年後の私たちに伝えられて、今日も私たちが読んで聞いているということは、イエス様は同じように私たちにも一人一人語りかけられて、一人一人愛されるということを私たちが知るように導かれているということだと思います。まあ、普通王様はですね、国民一人一人のことを思っていません。まあ、あの別に悪い王様だというわけじゃないんですね。まあ、王様は言いますよ、何かの挨拶の時に、国民一人一人のことを思っていますと、祈っていますと言います。それはとってもいいことだと思います。思ってくれてるんだと思いますし、まあ、一人一人の名前は覚えてないと思いますが、こう全員が幸せになる、できるだけ幸せになる、いい王様だったら思ってると思いますね。しかし、時期通り本当に一人一人のことを思うなんてことはできないわけですね。王様には、人間の王様には。王様に普通できることはもっと大きなこと。最大数の国民の最大幸福。まあ、そういう言葉がなんか、聞いたことがありますけれども。それを狙うのが、支配者、政治家、王様の役割ですよね。この地上での王様の。だってそれしかできませんもん。もちろんもっと悪い王様もいて、もう完全に自己中心な王様も歴史上にはいたわけですけれども。しかしイエスさんは、そのようなただ単の地上の良い王たちとは違うんですね。時期通り、一人一人を思われて、一人一人を愛されて、そして十字架上で一人一人をあがなうために死なれました。今この場所に集まっている皆さんも漏れずにです。イエス様は自分のことなんて顧みられるわけがないと。それはイエス様は普通の王様と思っています。この方は神様でいらっしゃる王様です。だから私たちを一人一人思うことがおできになるんです。一人一人をイエス様は見られるからといってポピュリズムではないですね。もちろん、まあ、例えばアブシャロムが、ダビデの息子のアブシャロムがしたみたいに、こう王宮の門の前に立ってですね、一人一人裁判に来る人たちを抱擁して人気を奪うみたいな、そういうことをイエス様は知るわけじゃないわけですね。媚びへつらっているわけじゃないんです。全くイエス様は何か自分のことを求めてそれをしているのではなくて、本当に私たち一人一人を愛してくださっている。まさに詩篇の72編が描写していたような完全な正義を持っていらっしゃる、そしてなお完全な愛を持ってその民を愛される、そのような王様である。そのことが今日の箇所から私たちが学ぶべきことです。今日の箇所のメッセージを一言で、まとめます。そうするとこのようになります。王の愛を知れということです。王の愛を知れ、そしてその王に来たれ。王の愛を知って、その愛、その王に来るように今日の箇所は私たちを招いています。王の愛を知れ、 あなた自身への、またその民一人一人への王の愛を知りなさい。あなただけではない。また他の人々もイエス様を愛されて大事にされている。その王の愛を知りなさいと私たちは語られたいと思います。今日のこのメインポイントだけはしっかりと押さえて、書いていただきたいと思いますが、王の愛を知れと、そしてこの王に来たれ、王の愛を知れ、そして主に来たりなさいと御言葉から語られたいと思います。それでは今日の箇所も3つのポイントに分けて、見てまいりましょう。1節から4節の短い、箇所がありますが、1つ目のポイント、1節の2節です。ここでは勧めがなされています。1つ目のポイント、1節2節、勧めがなされています。その勧めは主に来ることです。主に来なさいと、しかしどのように来るのかということが非常に大事なポイントですね。謙遜な積極さを持って主に来ることが勧められています。まあ非常にこう矛盾するような逆説的な言葉かもしれませんが、謙遜な積極さ、まあ分かるような気もしますよね。謙遜な積極さを持って主に来ること、私たちはこの王を恐れるべきです。しかしその愛については大胆になってもいいということです。日本人はともするとですね、まあただもう本当に恐れ多いとするだけで、もう何でもかんでも恐れ多いと、そして実は言うとその人を押しのけていると、遠くに押し合っているということがあります。しかし本当の敬うこと、本当にその方を愛し敬うということは、その方を偉大さを覚えつつも、しかしその方に来るということなんですね。それが本当の謙遜さです。まず一つ目のポイント、一節二節、進めで謙遜な積極さを持って主に来ること、これを進められましょう。二つ目のポイントは三節のところです。三節のところではそのように主に来る者たちに与えられている約束、祝福が書かれています。二番目のポイント、三節は約束で、主は憐れむことを欲していらっしゃるということを私たちは語られたいと思います。主は憐れむことを欲していらっしゃる、それをしたいと思っている、それを語られたいと思います。3番目のポイント、4節のところです。また勧めがなされますが、謙遜であり続けること、落ち着いて歩むことが進められています。4節のところは、3番目のポイント、4節のところは勧めがされていて、謙遜であり続けること、落ち着いて生きることが進められています。それでは細かく見てまいりたいと思います。1つ目のポイント、1節2節をまずお読みいたします。イエスが山から降りてこられると大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。まずイエス様は山上の説教をなされて、その山から降りてこられました。その山はカペナウム、イエス様がご自宅があった町の近くの小高い丘であるというふうに言われています。 で、そこから降りてこられた。つまりカペナウに向かわれたんですね。で、その、この今日の箇所の後で、五節のところを見ると、イエスがカペナウに入られるととあります。ですから、イエス様が丘の上で山上説教をなされて、そこからカペナウに向かっている途中で起こったことです、これは。大勢の群衆がイエスに従った。ゾロゾロゾロゾロついてきてたわけですね。イエス様がどこに行かれるのか。まあ、周りを取り囲んでいたというよりも、後ろからこうついてきてたという感じだと思います。イエス様はどこに行かれるかわざわざおっしゃらなかったと思うので、次はどこに行くんだろう。みんな興味津々で、もっとこの方のことを知りたい。そういうふうに思っていたなと思います。7章の28節と29節のところ。この前、7章の最後のところやったとき、ここの部分はあんまり説明しなかったと思いまして、もう一度ここのところを読みますと、イエスが彼らの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの立法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。ですから人々は権威ある、何かその他の権威により頼んでいる立法学者、特にユダヤ教の立法学者たちはですね、聖書だけじゃなくていろんな伝統により頼んでたんですね。だからこの先生はこんなこと言ってる、シャンマイ先生はこんなこと言ってる、ヒレル先生はこんなことを言っているというふうに言っていたわけです、立法学者たち自身がですね。しかしイエス様はまるで立法そのものであるかのように語られたわけですね。三条説教を読んで私たちも分かりましたが、本当に立法の核心をしっかりと掴んでいらっしゃる。そして私たちもそれをしっかりと掴むように進められました。権威あるものとして教える。まあ旧約聖書でちょっと外れるかもしれませんが、旧約聖書で王というのは何よりも教えるものでした。立法をすぐ横に置いて収めようと言われています。そのように王としてふさわしいことがそこで表されて、ますます群衆は心をつかまれたわけですね。本当にこの方がメシアなのか。一人の心の中によぎったと思います。その群衆がゾロゾロゾロゾロイエス様が降りていくのに従って後ろからついてきます。じゃあ何が起こりましたか。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏したとあります。まあ、その時の伝承でですね、立法学者の伝統の中に、こう、まあ、サラート、大二犯では雷病院というふうに言われますが、まあ、それはちょっと誤解が含まれますので、サラートっていう言葉になっていますが、皮膚病ですね。ただ皮膚病、人間の皮膚病だけじゃなくて、いろんなものの、こう、カビとかそういうものも、サラートに、分類されてるんですね。まあ、そういうところが、サラートっていうのは、ただ、こう、病だから怖いっていうだけじゃないってことが、わからなくちゃいけないですね。そうじゃなくて、社会的に、汚れている。起因されるものであると。汚れということに関係しているということを私たちは知らなくてはいけない。チャラートというのはただ病気だからうつるから怖いっていうだけじゃなくて、社会的な危機であると。まあ私たちもですね、食べるものが床に落ちたら捨てます。で、じゃあ、それ科学的に本当にそんなに、危ないのかって言うと、そうでもないですね。一人暮らししたりすると分かると思います。落ちても普通に飛んで、拾って食べたりもします。まあ、それ一人によると思いますけれども。私、アメリカで行っている時は、ちょっと落ちたぐらいで食べましたね。まあ、それはちょっと言うと、恥ずかしいですけれども。まあ、というように、人々が、それ自体が危険だからというわけではなくて、社会的にこう避けられている、えっていう、汚いっていう、そういうものはありますよね。まあ、特にこの チャラートに関しては旧約聖書でそれが語られています。レビ記の12章から15章でそのことが、特に14章でそのことが語られているんですね。で、その人たちがその、さっき言ったユダヤ教の伝承の中であるんですけれども、その人たちの風下、風が吹いているその反対側ですね、吹いてくる反対側に50メートルいただけで着替えるっていうふうな伝承があったらしいです。面白いですね。そんなこと聖書には何も書いてないですけれども、ですから大病人たちはすぐに分かるようなものを着ていました。そして旧約聖書で言われているのは、彼らは汚れている汚れているって言って叫ばなくちゃいけない。人が近づいてきたら汚れている汚れているって言わなくちゃいけないって書いてるんですね。それは映らないためでしたけれども、ですから人々はそのチャラと思っている人たちを見ること自体恐れました。祭司に至っては目の視界に入った時点でその祭司は清めの儀式を行わなくちゃいけないっていう、それまた伝統があったみたいです。伝承が。ですからこの箇所を描いていることをちょっと頭に浮かべてほしいんですね。丘からイエス様はカペナウム、町の中心に向かって歩かれています。そこのイエス様の後ろをですね、弟子たちがいて、そしてその後ろに大群衆がゾロゾロゾロと来ています。何千人のような。ところが一人の人がイエス様を迎えに行きます。人々は気づきます。で、人々が後ずさりするのを、音が聞こえませんか。サラートだ。そしてこの人はイエス様の身元に来て、すぐ近くに来て、そしてイエス様の前にひざまずきます。どのようにそれは難しいことだったでしょうか。社会的にも認められない。またもしかしたら病気としても危ないものだったかもしれない。しかしそれをあえて犯してこの人はイエス様のところに来ました。私たちの生きている社会においては、まあ教会は敷居が高いと言われます。宗教というのは敬遠されます。すごいですねって言われますね、時々。私クリスチャンです、私牧師です、教会に毎週行ってます言われると、すごい、どういう意味ですごいのかなっていうふうにいつも聞くんですけれどもすごいって言われたり、偉いって言われたりしますけれども、しかしそれは敬遠されてるんですね。本当のところはやばいって感じじゃないでしょうかまあそのように私たちはイエス様のところに来ることにハードルがある文化にあるんじゃないでしょうか。まあ私たちの場合はもっと直接的にハードルがありますよね。でも例えば欧米だったら教会に行くこと自体はハードルがありません。しかしその教会に入った後にイエス様のところに行くまでがハードルがあるんですね。そういう複雑なハードルもあります。しかし何せイエス様のところに行くには私たちはハードルがあるんです。この人の場合はそれがチャラートでした。しかしこの人はイエス様のところに来ました。私たちもイエス様のところにハードルにかかわらず来るように言われている。 ではイエス様のところに来るとはどういう意味なんでしょうか。私たちにとって、この人にとってはもう直接そのまま行くことでした。私たちはイエス様のところに、その肉体的に行くことはできません。イエス様は今生きていらっしゃいますけれども、肉体を持ってこの地上にいるわけではありませんから。イエス様のところに来るということは、イエス様を信じ、イエス様に祈ることです。イエス様を信じて、イエス様と交わりを持つことです。つまり、何を信じるのか。この方が私たちを愛してくださっている、この方が本当に生きていらっしゃって今私たちを思ってくださっている、それを信じることです。そして祈るということは、この方が確かに聞いてくださっている、私たちのすぐそばにいてくださって確かに聞いてくださっているということを信じることです。私たちの目には見えない。しかし私たちは心の目で見る必要があります。この目に見えない方を、私たちを愛し、私たちの声に耳を傾けてくださる方であると。この方に祈ることによって、私たちはこの方に来ることができます。皆さんは、この方に来ているでしょうか。この方は私たちを招いていらっしゃる。このチャラートの人はまずはじめにイエス様のところに来ました。しかしそれだけじゃなくてひれ伏しました。このひれ伏すという言葉は、礼拝したと訳すこともできるんですね。まあ、ただ、これは、このことは王様に対してのひれ伏すという言葉にも使えることですので、恐れを持って、このひれ伏すというような意味ですね。それはこの人が、この方を恐れていたということを表しています。果たしてどれくらい、イエス様のことが分かっていたのかもちろん分かりません。この方が確かにメシアである、そう思ったか。この方はとにかく神様から来た方である、そう思ったか。とにかく高貴な方である、そんな感じだったかもしれません。しかしとにかくこの方への恐れを示した。この方の前に低くなったということです。自分は低いものであるということを表したということです。この時代のこの文化にある人々が信仰ということに表す態度は低くないんですね。低くあるように見せかけて明け渡すことはないんですね。しっかりと自分の目的のためにいろんな宗教に行きます。そしてそれに都合のいい宗教にとどまるんですね。だからキリスト教にはあんまりとどまらないですね。皆さんこのように周りを見て分かるようにですね、20人ぐらいしかこの文化では来ないと。まあそうとも限りませんけども、もちろん。でもそれが実は言うと、まあ、当たり前というか、そうなってしかるべきなんですね。というのは、キリスト教は完全に私たちの低さを求めます。神様の前に完全に明け渡すことを求めます。そして、私たちは心の底からそれをしたくない。神様の恵みは受けたくない。それは神様の栄光になるということを知っているから。自分の責任を取る。自分の力によってやる。だから失敗しても自分のせい、それでいいでしょう。そう考えるわけですね。 それは本当にへりくだっていることではない。イエス様に来ることは私たちに本当に低くなって、これ以上へばりつけない、この地面にへばりつけない、これ以上低くなれないっていうことを求めます。しかしそのひれ伏すということはもう最高に心地いいことだということを聖書は約束していると思います。この人はイエス様に来ました。そしてひれ伏しました。そしてこの人の言葉を見てみましょう。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。このお心一つでという訳されている言葉、直訳すればあなたがそうしたければという言葉です。 If you want、 非常にシンプル、英語にしたらシンプルなんですね。もしあなたがそうしたければそれできます。まあ日本語にそう訳すとなんかちょっとおかしな感じなのでそう訳されていませんし、そのお心一つでって訳すのは非常に綺麗な訳し方ですけれども、しかしその非常にシンプルな言葉ということを知ると意図もはっきりしますね。もしあなたが心でそれを欲されるならば、それを欲されるだけで私は清くされることができます。あなたは私を完全に清くすることができる。ここで癒すと言ってないんですね。この人は私を癒すことができるって言ってないんです。そういう言葉もギリシャ語であります。しかし癒すって言わずに清くするっていうことがポイントになったんですね。つまりこの人にとって病気ということよりも社会的に排除されて愛する者たちから離されて意味嫌われているということが心に大きかったということです。自分は汚いもの、汚れているものということがこの人の心に本当に思い立ったということです。ですからここで癒すだけじゃないんですね。イエス様がなさったことはこの人を清めることでした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。ちょっとこう湾曲的なお願いの仕方ですよね。直接ストレートに癒してくださいとか清めてくださいっていうんじゃなくて、あなたはおできになります、じゃあどうしてほしいのってアメリカ人であると思いますちょっと日本人的な言い方ですよね。日本人にはしっくりくるかもしれない。それがあなたはおできになります。この人、それはこの人の心を表しています。この人は自分はそれに値するものだっていう態度じゃないんですね。自分はそれに値できないものである。でありながらその方のまず道からを信頼しています。確かにあなたはおできになる、それがすることができる、するかしないかは別にしてあなたはおできになる。その道からの前にへりくだってその事実を認めている。その上で あえてこの言葉を発したというのはですね、この方の愛を見ているということですね。この方の力を認めているだけじゃなくて、私は値しないけれども、しかしあなたは私を愛されませんかということですね。3つのことを申し上げました。ここで自分の本当に値しなさを覚えている、1つ目、2つ目にこのお方の道からを認めている、3つ目にこの方の愛について希望を持っている。だからそれ言ったんですね。わざわざ危険を冒してさらにますますこう けなされたり罵られたりすることを恐れずに、そのチャラートというハードルを越えてこの方のところに来たんです。それはこの方に対しての何でかわからないけど愛の信頼があったんですね。この方が愛してくださる。何でかわからないけどこの方は愛してくださる。それが大切です。私たちは何でかわかる愛を見すぎています。まあそれは愛と言えるのかどうかわかんないですけれども、何かこう良くしてくれるのは、ある人が良くしてくれるのは、仕事で お世話をしているとか、そういうことばっかりですね。でも聖書の愛の教え、大切なのは、私たちはなんで神様が良くしてくださって、愛してくださって、罪を許してくださるのか、さっぱり分かんないということなんです。それ分かんないで正解なんですね。分かんないんです。私たちなんで神様が私たち、生まれる前から私たちを愛してくださったのか、地球が、世界ができる前から私たちを愛してくださっていたのか、そう聖書に書いてますけど、分かんない。でも受け入れる。それを神様は求めていらっしゃるんですね。何か理由があるから私の愛に来いって言ってないです。私はあなたにこういろんなもの、いいものを毎日あげるから、だから私に来いって言うんじゃないですね。そんなこう偽物の愛っていうか、偽物の信頼を神様は求めていらっしゃる。なんでかわからないけど神様は愛してくれるらしいと。あなたが欲されるならば、私は清くされることができます。あなたが欲されるならば、お心一つで。私たちは、そのようにイエス様に真剣に来ているでしょうか。この方が本当に恐れ多い王様でいらっしゃること、道からを持っていらっしゃること、しかもなお私たちを愛してくださるからであること、理由はわからなくても私たちをただ愛してくださる、そのことを私たちは知っているでしょうか。王の愛を知れ、さあどのようにイエス様は答えられるでしょうか。見てまいりましょう。2つ目のポイント、3節のところです。主を心一つで私を清くすることがおできになります。へりくだって謙遜な積極性を持ってきたこのサラートの男性にイエス様はこうなさいました。3節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。まあ、病が癒されるということをちょっと冷静に考えてみましょう。私たち普通クリスチャンとして人生の中に病が起こってきたらどう捉えますか。まあ、死ぬことも考えますけれども、まあ、死ぬにしても、じゃあ死ぬような病が来たらどうそれに応じるでしょう。子供が心配だなとか、自分の家族は大丈夫かなとか、自分死ぬの怖いなとか、まあ、考えるとともにいろんな葛藤があった後に最後に行き着くところは、神様に良い計画があるはずだと、そういうふうに行き着きますよね、結局。でそれが正解です。神様の目からは病というのは、それは まあ、ある意味小さいというか、とにかく意味がそれなりにあるものですよね。まあ、それはしかし人間には重いことです。なかなかそんな受け入れられないことです。神様にこれが意味がある、でもこんな問題もこんな問題もこんな問題も生じますよ神様と言いたくなります。人の目からはその病は大きくて、そして意味がわからないものです。イエス様はここでどちらの立場に立っていらっしゃるんでしょう。イエス様は神様です。だからもちろん病が一時的なものであり、死んだにしてもイエス、神様を信じる者たちは、その、永遠に生きるということを知っていらっしゃいます。だからイエス様はですね、超然とした態度をとってですね、病も一つの訓練であると。言えばよかったんじゃないですか？なんでわざわざそんな病を癒すとか、しかもその一時的だけ？イエス様は生きているだけの、あの間の人間だけにそんなエコ引きっていうかしたんでしょう。なんで私たちの病は癒されないんでしょう。イエス様はもちろん神様の目から見た病もちろん見ていらっしゃった。しかし私たちの視点にご自身を落とされているんですね。私たちに寄り添われているんです。そうじゃないでしょうか。病を癒すということは、病で苦しむ者たち、病が本当に自分にとって大きすぎる者たちの視点に立ってくださったということじゃないでしょうか。まさにそうなんです。イエス様は一人一人を見てくださって、その思いを知ってくださって、そして私たちをと同じ気持ちになってくださる。恐るべきことです。神でいらっしゃる方が私たちを、私たちの視点を学んでくださる。恐ろしいことを言ってしまいました。私は神様は学ぶ必要はないです。でも聖書にそう書いてあります。私たち低い者たちの視点を学んでくださった。このマタイの8章の平行聖句のマルコの福音書1章のところでは一つの言葉が加えられています。ただ手を伸ばして貝に触り清められただけじゃなくて、深くこの人を憐れまれたって言葉が書いてるんですね。マルコの福音書の方には。後ろの軍、イエス様が山を降りていく、行かれる。その後ろについてきた群衆は後ずさりをした。でもイエス様は動じなかった。恐れなかった。もちろんですけれども、むしろ手を伸ばされた。そしてそのものを触られた。私たちはどういう態度を取りますか？そういう低い者たちに対して。まあ日本の中ではそんなに思わないかもしれない。しかしある程度私たちも世界中にどんな貧困があるかある程度知ってますね。まあクリスチャンのある人々は使命感を持ってそのまさに中心に飛び込んでそれを何とか助けようとする。その人たちのレポートを聞いているとですね、本当に人の命が粗末に、人のその神様の形がどれだけ虐げられているか本当に思い知らされ、私たちはそういう人たちについてあんまり考えません。考えないどころか、例えば道、まあ、時々日本であってもホームレスの人たちはいますよね。その人たちをあえてこう手を取ってその人をよく知ろうとするなんてことはあるでしょうか。私たち、まあ、私は責めようとしてるわけじゃないんですけども、私自身もできていませんし、イエス様がそれをなさる方であるということを私はお伝えしたいんです。一番低い者たち、 その者たちのところに行かれて、何かその人たちが特別こうかわいそがられる必要があるとか、そういうことを私は言おうとしてるんじゃないですね。イエス様は真っ直線にその人の心を見られるということなんです。私たちはその人の見た目とか、いろんな言葉遣いとか、いろんな文化的なことをが見えてしまう、それにとらわれます。それに対する反応が避けることであったり、またはもうなんというか、ことさらにかわいそがって同情しようとすることであったり、そういうことありますけれども、そういう見えるものに、感じることができるものに私たちは左右されます。しかしイエス様は左右されません。ことさらにかわいそがられることも避けることもしない、真っ直線にこの者が神の子供であり神の勝利であることを見られる、そしてその魂が救われる必要があるということを見られる。手を伸ばして彼に触られた神ご自身である方が、人々から避けられ嫌われ帰りられないこの人、本当にその心を真っ直線で見て、あ、深く現れないで、親密な印としてそのものを触られた。で、触って癒すっていうこともありますけれども、ここで触って、その触ることが癒す手段だったということはあんまり見られません。むしろその次の言葉が癒しの源です。私の心だ、清くなれ。つまり私の心は堕落されているのは、さっきも2節で言ったように、私は欲するということです。I want。私はそう願っている。これもすごい恐ろしいことですね。神様が願うって、神様もされるんですもん、そのまま願うとかありません、神様に。でも私たちのために神様人間になってくださって、全能の神様は願われるんですね。これ私たちの愛です。愛のためです。私はそれを欲している。何を欲している？その人の生涯をかけての問題であったチャラートを清めるということを欲している。それを私は求める、おっしゃってくださった。私たちはそのような偉大な方に敬意を持っていらっしゃる方に、まあ、行くと恐れます。受け入れてくださるか、無視されてもですね、あ、仕方がない、それはそうだと思うのですね。ところが神様はちょうど放蕩息子の父親のいつも手を広げて待っていらっしゃるんです。私たちをすぐにでも愛そうと待っていらっしゃる。ここでもそうです。あなたが欲するならば私を清めになることができます。確かに私はできるとイエス様おっしゃるでしょう。でも与えるかどうかは分からないよ、そんなに甘くないよ、そうおっしゃらないんですね。全くおっしゃらないんですね。もう来るものは拒まず、もちろんへりくだって神様の御前にふさわしくですけれども、しかしその愛を大胆に信じる者、主を呼び求める者は皆救われる、すべて救われるんです。来るものを拒まず、私は欲する、清くなれ。その言葉によってサラートはすぐに清められた。もう一度言いますけど、病の癒しが中心ではないんですね。そうではなくて、イエス様とこの男の人、サラートの男の人の関係、イエス様はこの男を愛されたということが中心です。この王が憐れみの王である、愛の王であるということが中心です。 これが約束です、私たちの。私たちはもしイエス様のところに来るならば、確かに受け入れられる。イエス様のもとにできる限りの謙遜を持って大胆にその愛を信じてくるならば、確かに受け入れられる。 100% です、 100% です。3番目のところに行きましょう。4節のところ、進めですけれども、イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じた捧げ物をしなさい。まあ、ここで、時間があれば、レビ記の14章を、ずっと読んだらいいんですけれども、この、サラートにかかって、癒された人は、その祭司のところに見せに行くんですね。というのは、このサラートにかかるということは、身体的な問題ではなくて、社会的な問題でした。社会的に受け入れられるかどうかの問題でした。ですから、祭司によって宣言されなくちゃいけなかったんですね。この人は、清められた。宣言されないと、その、人々が受け入れられませんでした。で、イエス様はおっしゃったんですね。行きなさいと。祭司のところに行きなさい。ただ、誰にも話さないように気をつけなさいっておっしゃったんですね。まあ、時々このことは、他の箇所でも出てきます。なんでイエス様は誰にも話さないようにっておっしゃったんでしょう。まあ、イエス様はあんまり有名になりすぎて街の中に入れないからとか、まあ、そういうことも、言われたりもしますけれども、まあ、そういう、イエス様はご自身の別に都合を考えているわけでもないんだと思いますね。じゃあここでイエス様はなんで話さないっておっしゃったんでしょう。イエス様は落ち着いて生きるようにおっしゃったなと思います。この病が癒された、社会的に受け入れられた、その表面的なところにとどまってはいけないっていうことをイエス様はおっしゃってるじゃないでしょうか。わかりますか。ただもちろん癒されて、そして社会的に受け入れられるようになった、それは万歳万歳です。でもそれが本当の問題ではないんですね。じゃなくて、本当に私たちのメシアがやってきた、神様との平和の時代がやってきた、神様が私たちを治められる、私たちの神が王となったという時代がやってきた。今私たちの間に神様は住まわれている。それが本当に中心的な事柄なわけですね。ですから誰にも話さないように、それはサラートが癒されること、それが中心じゃないからです。実際にこの人は実は言うと、この後、大喜びで実は言うと触れ回ったんですね。マルコの福音書、ルカの福音書で書いてますけれども、触れ回っちゃったんですね。まあ、それは別にイエスは止められませんでしたけれども。表向きに起こったことに中心、目を置くんじゃなくて、本当に、この人とイエス様の間に起こったことに焦点を置きなさい。イエス様とあなたの間に起こったことに焦点を置きなさい。そのように教えられているんじゃないでしょうか。クリスチャンになってこんないいことが起こった、ああいういいことが起こった、教会の中にこんないい人がいる、まあ、それもいいことですけれども、教会に来るっていうのはそういうことじゃないですね。まあ、そういう教会はまあ5万とありますし、まあ、別に私は批判するつもりはないですけど、もちろんそういうふうなことが救いに来る人がいたらもちろんいいわけですが、しかし私たちが教会に来るのはなぜでしょう。イエス様が生きてるんです。イエス様がここに私たちが集まるときに共にいてくださる、 私たちが集まるときに私たちは神の宮と呼ばれる。パウロが言ってますね、エペソの2章。つまり神様が住まわれる。私たちと直接会われる。だから私たちは教会に来てるんですね。誰にも話さないようにしなさい。イエス様を見続けるためです。何か他のことを見るんじゃなくて、イエス様を見て父なる神様との交わりに焦点を注ぎ続けるためです。人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。それは必要なことでした。公に認められるために。また生贄は感謝を表しているのかもしれません。ところでこの生贄の中にはですね、レビ記の14章を読んだら分かるように分かりますけれども、今日は読みませんが、血がたくさんも持ち合うんですね。小鳥が殺されて、その水の上を殺されて、その水をこうパッパッパッと振りかけられたり、でそれが8日間続きまして、で8日目にいろんな生贄が捧げられます。そして清くなったっていうふうに公にされます。血が関係してるんですね。そうです、イエス様の贖いがそこでも関係してるんですね。だから本質はその病が癒された、社会的に受け入れられたってことじゃなくて、神様との和解が与えられた。神様の和解であるイエス様が私たちと共に歩んでくださるということになった。それが中心なことなんです。さあ、これで私たちは見てまいりました。だから王の愛を知れということです。一番初めのポイントは1節の2節でした。進めがなされていました。このチャラートの男の人はハードルがありました。しかしイエス様のところに来た。イエス様を信じたからです。イエス様のところに来る、それは私たちにとってはこの方の愛を信じ、この方が聞いてくださると信じて祈ることです。この方を恐れてこの人は来ました。しかしこの方の愛については大胆でした。私たちも同じようであるべきです。この方を恐れつつ、しかしこの方の愛については大胆に信じて、この方にいつも来るようにしましょう。私たちが罪を犯してもです。私たちが大きな罪を犯してもです。今日はちょっと罪を犯しすぎたから神様のところ行けない、それはまあ分かります。とってもそれでも関係ないんです。とにかくすぐ帰ってくるようにって神様は私たちにおっしゃってるんです。だからイエス様のところに行くべきです。謙遜な積極さ、それをもって主に来ることが勧められている。約束が与えられています。私たち来る、イエス様に来る者はイエス様の憐れみ愛を受けると、必ず受けると。イエス様は愛されることを欲していらっしゃる。お心一つで、私の心だ、私は欲するという言葉でしたね。彼のチャラードは清められた。しかし表向きな癒しや出来事に気を取られてはいけない。誰にも話さないように気をつけなさい。それは中心は私たちの神様との関係だからです。イエス様との私たちの関係だからです。表向きにこんないいことが起こった、こういうことが解決した、それは素晴らしいことですけれども、神様の恵みですけれども、しかし中心的なことは私たちが神様と平和を持っていて、神様は私たちをどこまでも愛してくださっていて、私たちは神様をどこまでも愛するように招かれているということですから、この王の愛を私たちは知りましょう。このチャラートの男がそれを希望を持ってきて、確かにそれを教えられたように、私たちはこの方が一人一人、私たち一人一人に目を留めて、私たち一人一人を思ってくださっている。今この瞬間も私たちを本当に思ってくださっている。そのことを信じて、主 主に毎日来る人生を歩みましょう。主に毎日来る人生を今週も歩みましょう。そのためにはまずこの方の愛を確信しなくてはいけない。この方がどこまでも私たちを愛してくださることを確信していかなくてはいけない。その上にこの王の愛を知って今週に来る日々を今週も歩みたいと思います。それではお願いいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちはこのサラトの男性のようにあなたの御前に汚れたものであり、またさまざまなハードルを心に抱えているものですけれども、しかしこの男がイエス様のもとに来たように信仰を持ってきたように、私たちも日々イエス様に苦悩できますように、この方が私たちを愛し私たちに耳を傾けてくださることを信じて祈り続けることができますように、どうかこの方が私は欲すると、私はそれを求めているとおっしゃってくださったことを覚えて、私たちを絶対に受け入れてくださるということを私たちが確信して、さまざまな賭けのうちにもこの方の愛にだけは大胆により頼むことができますようにお導きください。今週もあなたが共にいてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。